夢の力、自分らしい夢は
いつからでも何度でも。こんにちは、一般社団法人夢の力の大崎玲子です。この番組は日々子どもたちのために頑張っている教育関係者の方や、仕事や家事、子育てを頑張っている女性たちに、肩の力を抜いて自分らしく生きていいんだなと思ってもらえるようなお話をお届けしています。さて、今日のゲストは元教員で、現在は夢の力で最高の人生を、ドリームエナジーコーチ、そしてドリームマップファシリテーターとして活躍している阿部花恵さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、花恵さん、実はですね、先ほど私元教員と言ったんですが、なんとハンドボールで日本一に9回も、ね、なってるんですよね。
はい
そうそう、で、実際ハンドボールは、まあ、高校生ぐらいの時からですかね。
中学生の時から。
中学生の時から、はい。で、そこから日本一っていうのは、どのタイミングでなっていったわけですか？
高校で4回。
お、
大学で4回。
うん。
と社会人、友達とチーム作って、社会人チームで出た全国大会で1回なので、うん、全部で9回になります、
うん。すごいですね。なかなか取れないですよね、はい、9回も。
ですかね。
ありがとうございます。
はい、
そんな、まあ、ハンドボール大好きだった、ハンドボール漬けだった、その花江さんが元教員ということなので、はい、教師になられるっていう、なんかいろいろあったと思うんですけど、うん、まあ、ハンドボールやってたってことは体育大学ってことですか？
そうですね、うんうんうん、はい、体育大学に行っていたので、教員の免許としては保健体育、中高の保健体育の免許しかその時は取れなかったので、
うんうんうんうん、
小学校の教員は子供の頃からの夢だったんですけど、うんうんうん、あ、もう免許は取れないからこれちょっと無理かなっていうふうに思って、大学卒業した時は小学校の教員になりたいっていう夢は一度諦めていますね。
あ、そうなんですね。じゃあその、はい、体育教師っていうのは別になりたいと思ってなくて、小学校の先生だったらやりたいなっていう感じだった。
そうですね、はい。大工の、卒業した後も体育の、高校の体育の非常勤講師をやったんですけども、やっぱりなんかやっていても、なんていうのかな、やりがいはあったんですけれども、でもやっぱり小学校の先生になりたいなっていう、諦めたといえども、心の片隅では、やっぱ小学校がいいなっていうことは思ってました。
そうなんですね。じゃあその小学校の先生っていうのは、そのすぐにこうできるものだったんですか？
その高校の非常勤講師をやってる時に、ちょうどたまたま知り合いの体育大の卒業生の先輩に会った時に、その先輩が小学校の教員免許をなんか通信教育で取れるっていうのを教えてくれて、でそれを聞いた時に、あ、もう一回、これだったら小学校の教員免許また、あ、自分は取ることができて、小学校の先生になれるんだっていうふうに思って、で、また、通信教育で勉強する道を選びました。
そうなんですね。じゃあ、すごい嬉しかったですよね。その小学校の先生にはなれないと思っていたけれど、その道があった。
そうですね。一度は諦めていたし、もし教員をするんだったら、まあ、しょうがなく体育の先生しかないのかなっていうのはちょっと思ってました。でもなんかやっぱり違うなっていうふうには感じていましたね。
ああ、そうだったんですね。じゃあ、その小学校の先生になるっていう、夢を追っかけてる時っていうのは、そのハンドボールはどういう、
体育の非常勤講師終わるときに、うん、もうちょっとハンドボールを、本格的にやりたいなって思ったので、まあ、シャトレーゼっていう実業団チームでハンドボールをしながら、そこが割と、なんていうのかな、仕事の時間が少なめで、こう自分で自由にこう使える時間があったので、まあ、通信教育の勉強しながら、ハンドボールの競技もこう両立しながら、3年間、で、通信教育の免許を取りました。
そうだったんですね。ありがとうございます。じゃあ、実際そのね、
うん、
働きながらというか、そのハンドボールやりながら、その通信教育で勉強しながら、はい、忙しい日々を過ごして、で、結果、小学校の先生になれたんですよね。小学校の先生になったのは、ご自身がいくつの時だったんですか？
29歳の時ですね。
はい、そうなんですね。じゃあそこから、教員時代が、 先ほどちょっとお伺いしたんですが、14年ほど
はい。
先生をされていたということだったんですが、実際になってみていかがでしたか？
まあ、最初の1年目は本当に目の前のことに必死だったんですけれども、だんだん、2年目に産休、育休に入って、4年ぐらいお休みした後、また復帰をしたんですけれども、とにかくなんか時間がないって、時間に追われてるっていうような毎日でしたね。あとは、なんだろう。子供の頃からの夢でなった、こう理想の学校の先生像っていうのが、なんとなく自分の中でぼんやりとあったんですよね。子供たちとこう休み時間楽しく遊んだりだとか、あとはこう一人一人の子供たちとこうしっかり向き合っていけるような教員に自分はなってるはずだったのに、それが、まあ子育て、と育児と仕事の両立で、まあ、学校にいられる時間は限られていて、やらなきゃいけない仕事はもう山のようにあって、休み時間はもうとにかく子供にこう近寄るなオーラを出して 宿題の丸付けをしたりだとか、もうそんなことをやってる日々でした。給食も一緒に食べることなく、もう急いで自分で一人でパッと食べて、また宿題の丸付けしてるとかテストの丸付けしてるっていうような日々を送っていましたね。だから理想と現実のあまりのギャップの大きさに、もう、なんだろう、考える時間もなかったですね。うん。
ねえ、なんか、その、ご自身のお子さんを育てながら、その子供たちと、学校の子供たちとも関わりながら、ねえ、なかなかに、こう、ハードな毎日だったですよね。はい、ありがとうございます。なんか、その産休が終わって、また復帰をされて、で、その時が大体、そうですよね、4、4年ぐらい産休だったっていうことなので、30、3とか4とか、そのぐらいからまた復帰をされてっていうことだったので、結構どうでしたかね、その他の、先生たちからは、中堅どころに見られる感じなんですかね。
そうですね。もう、教員になって2年目に産休に入ったので、復帰した時はもう教員としての経験は実質3年目とか多分それぐらいの人たちと変わらないぐらいの経験年数しかなかったんですけれども、年齢からしたらやっぱ34、5歳とかだったので、まあある程度できるよねっていうような目で周りから見られていて、で、それの期待に応えようじゃないけど、やっぱできるよねって思われたらやるしかないかなと思って、そのみんながこう思っている基準に達するために、より一生懸命いろんな教材研究とか、クラスの経営とかを頑張ってきたんですけれども、もう常にその理想に届かない自分に、こう、なんていうのかな、幻滅というか、がっかりしてたというか、私ってダメなんだなっていうのをずっと思い続けながら教員をしてた記憶があります。
まあ、とにかく忙しい中で、他の周りからの期待もありつつ、もう八方塞がり状態というか、やっていくしかないけど、やる時間もないみたいな、そんなことだったんですか
そう
ね。
ですね。
そうですか、ねえ、なんか、そんな中で、子供たちのことをちょっとこう見られるかなって思うよ。見られるというのは、その、一人一人を、子供たちの一人一人をこう関われるように、目が見いくようになったかなっていうのは、いつぐらいだったんですかね。
そうですね。仕事に産休育休明けて復帰して、ちょうど同じ、復帰した年に2年生を担任したんですけれども、そこから子供たちと同じようにこう学年が上がって、一緒にこう担任を持っていくようになったので、クラスの子もそうですし、まあ、学年全体の子供たちの様子もすごく見えやすくなったっていうこともあって、一人一人が、この子のその一人一人の個性というか、良さみたいなものがすごく見えやすくなってきたのは、復帰して3年、4年ぐらい経った頃ですかね。
その頃に、やっぱり心配だなって思う子とか、何かこう、どうしてあげたらいいのかななんてね、きっとさっきも、いろんな授業のね、研究をしてみたりとか、こういうふうにやったらいいかなっていろいろ試行錯誤されてたって言ってたんですけど、その中で、ドリームマップに出会ったっていうことでしたよね。
そうですね。その6年生担任した時に、まあ中学の受験をする子たちが結構多い学区だったんですけれども、 その中学受験が、の合格がゴールっていう子たちが結構いて、お家の人から受験しなさいって言われたりだとか、で、そういう子たちがあまりにも受験勉強に対してなんていうのかな、すごく苦しそうに、辛そうにしてる様子を見ていて、なんかその受験勉強とかその学校に合格することが、その先の自分の人生のために必要なことだって思えれば、勉強も前向きにもしかしてできるんじゃないかなって思って、なんとかしてあげたいなって思った時に出会ったのがドリームマップでした。
実際その時ドリームマップやってみて何か変化はありましたか？
そうですね。もちろん受験をする子たち来る、結構受験勉強きつかった子たちも、将来自分の夢を見つけたことで、あ、そこに行く過程に今回の受験勉強はもしかしてあるのかもしれないっていうふうにちょっと思えた時に、少し、勉強に対する姿勢が変わってきたなっていうのを感じましたし、その受験勉強、しなかった子たちにとっても、やっぱりこう自分の夢についてじっくり考える時間って今まで子供たちってないんですよね。夢って何って聞かれることはあっても、やっぱり、何だろうって一瞬考えても思いつかないからまあいいやみたいな感じになっちゃうのが、やっぱドリームマップっていうものを通して、自分は将来何したいんだろうとか自分の好きなものなんだろうっていうことに目を向ける時間があったことで、将来の夢見つかって、そうするとそれに対して、将来の夢が見つかったことで、自分が何をしていけばいいのかって、やっぱ行動が分かってきた。だから目に見えてこう、行動が変わってきた。っていうのがありました。
すごい変化ですよね。
そうですね。あんまり宿題やらなかった子とかも、こう自主勉強とかで、こう自分の好きなこととかについて調べたりっていうこともやっぱりありました。
じゃあそんな花江さんなので、ドリームマップってすごいなって思って、で、自分自身も作ってみたりしたんですか？
そうですね。小学校の教員っていろいろ図工とか家庭科の教えるときに見本作ったりするんですよね。だからドリームアップも子供たち初めて見るものだから、これは見本を作らなきゃと思って、で、どうせ作るんだったら、やっぱり自分のドリームアップを作って子供たちに見せたいなと思って、私、今までいろいろ夢を叶えてきた人間だったの
そうで
で、
すよね。
まあ、当たり前のように夢ってあるんだと、自分の中にあるもんだと思って、画用紙広げて作ろうと、いざ作ろうと思ったら、本当何にも出てこなくって、それが一番の衝撃でしたね、自分は。自分は絶対夢ってあるもんだし、出てくるもんだって思ってたものがなかった時の、あの時のなんか衝撃、金槌頭こうバーンってかち割られたような感じの衝撃はもう今でもよく覚えていますね。もうショックでした、本当に。
ですよね。だってね、小学校の先生になりたいって言って、そのなったりとか、そのハンドボールでもね、日本一を9回取ったりとかっていうね、もう本当に夢を叶えてきていた花江さんが、こっから先の夢がないっていう状態に、っていうことですよね。でもそうなった時にすごくショックだったわけですよね。で、なのに、ドリームマップっていうか、花江さんはその時、子供たちにドリームマップやった時は、実はまだ資格取る前だったんですよね。
そうなんですよね。無免許だったんですよ。
本当はね、ちょっと極秘な話なんですけど。でも、それで、そのドリームマップは子供たちにはいいぞと。でも自分はもうとてもじゃないけど、夢なんかできないぞとなった時に、なんでまた、そのドリームマップにこう戻ってきたかっていう、そこがなんかすごく不思議なんですけど。
ですよね。
ねえ。もうこの話はね、こうちょっとね、話すとまた長くなるので、次回のお楽しみということで。
面
そう、
白いで
花
すよ
江さんが
ね。
こうね、ドリームマップ、夢が描けない自分に、ドカーンとね、うわー、なんだこれはっていう、思いをして、その後でもまたドリームマップのファシリテーターになろうと思った。そのことについてはまた2週間後にお話を させていただきます。はい。ありがとうございます。花江さんのですね、情報は説明欄のところに URL をつけておきますので、興味のある方はぜひぜひご覧ください。ポッドキャストにご質問や感想などございましたら、インスタグラムの DM に、ポッドキャストと入れてお送りください。そして説明欄のところにですね、夢の力の LINE 公式アカウントも入れておきますので、この機会にぜひ LINE でお友達になってくださいね。 さあ、今日のゲストは元教員で現在は夢の力で最高の人生をドリームエナジーコーチ、そしてドリームマップファシリテーターとして活躍している阿部花恵さんでした。次回も阿部花恵さんになりますが、今日のところはこれでありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。また次回も、はい、皆さんも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、また次回も聞いてください。じゃあねー、バイバーイ。